1分間トーク。はい、インディカンズの健太です。今日も楽しく撮っていこうと思うんですけども、
はい。
今日はまあそんなテンションの話じゃないわけなんですけど、
あ、そうなんですか？
まああの、あることを信じるようになったきっかけの話をね、し
お
ようかなと。もしかしたら俺話してるかもしれないんだけ
お。
ど、
そうなんですか？
ある夜景を見に行った時の話なんだけど、
いいね。
まあその夜景結構有名なところで、で、まあ、普通に結構山道を登っていく感じで、車から降りても割と登っていく感じの山だったんですけど、まあそれで一通り夜景見終わって、じゃあ帰ろうかみたいな話をした時に、下の方から男女の話し声が聞こえてきて、こう、まあ三三ぐらいな感じかな。で、結構盛り上がってる感じで、まあ、やっぱいろんなところ、いろんな人来るんだね、みたいな話をして、まあ、降りたわけですよ。で、その時にすれ違ったんですけど、で、まあ、こんにちは、みたいな、あ、こんばんは、みたいな感じで、すれ違って行ったわけなんですけど、で、まあ、車で、じゃあ降ります、って言って、降りてったんですけど、一人だけ男が、もう全然喋んなくて、なんかもう、下向いてずっと黙ってるんですよ。で、俺、バックミラーで、俺運転してたんだけど、俺どうしたんだろうって思いながら、親降りて、ちょっと、体調悪いかもしれないから、一回車でコンビニ入ろうっつって、コンビニ入って、お前どうしたの？みたいな話聞いたら、いや、お前ら気づかなかったみたいな。すれ違ったじゃんみたいな。あれ全員男の人しかいなかったよって。
うわあ、
インディカンズの
呼
こしゃ
尺
くな
な
ああ がが
き。
き。
タイトルコールのやりづらさやね。
そのトーンでいけよ。
あげれない感じね。
あがりさあね、今日もやっていこうと思うんですけど、みたいな。
触れさせろ。
わあ、怖いやつ
怖い
や。
話できたか。これ
こさ、
う、うん。
俺もいた？
いや、い
あ、
ない。
いなかった
で
か。
も行ったことある。
あるよな。
あそこもね。
あそこ。
俺もね、場所はピンときてた。
で、こう、でも、携帯とかで調べたけど、別に、
あ、そういう場所では
そう
ない
う
か。
場所ではなかったんだけど、この大学の友達がその地元らへんな。で、そいつと飲んだ時に、そんな、こんな話があったんだよ、みたいな言ったら、俺も女の人の声聞いたことあんだよね、みたいな。いや。だから結構、地元では有名だった、そういうスポットだったっぽ
そうなんや。
あれ、どこだっけ？
どこだった？これ言って大丈夫なんですか
まあ、どうなんですかね。
ダ
どう
メ
ぞ、
なんです
全
か？
然。
いっちゃん。
戸屋さんですね。
まあ、そういう場所があるらしいですけどね。
埼玉県の秩父ら辺が
ああ、
ね。
そこか。
でも夜景はクソ綺麗だ。見たと思うけど。
そうそう、すごい綺麗だった。
でももうね、さすがに、あ
怖っ。
れ経験してからはちょっとね、
そっか。
行きたくないなって感じする。
なるほどな。俺
怖
も、
い
そ
な。
こ、健太と行ったじゃん。その時のエピソード一つ覚えてて、すごいそこの夜景、めちゃくちゃ綺麗だったんだよね。で、そこに、すごい健太が、まあ、感動してて、で、そんな中、俺と、まあ、他の友達が、すごい、ブス巨乳っていいよねって話を、すごいしてて。で、それは俺も共感してたら、すっげえ健太に、こんないい景色の時に、そんな話すんなって。めっちゃ怒られたのを覚えてるんですよね。
感傷にね、浸ってたのに、ブス巨乳の話してるから。
僕、さっきの話がそういうオチになるとは思わなくて、い
確
かにおっぱいの話しようかなって待機して
かに。ブ
まし
ス
たけ
巨
ど。
乳の話で。
まあ、
夜
そん
景見
な
な
感じで
がら。
ね、インディカンズの呼借なあ
あ
がが き
き。
ということでね、元芸人の、
タイガと、
元バンドマンの健太と、
直樹が。
社会人になっても、まだまだ悪あがきして、いろいろ楽しいことやっていこうぜっていう番組で、ございますので、今日も楽しくおしゃべりしていこうかなと思います。
というわけで、ちょっと僕から話があるんですけど、
直樹さんの方から。
珍しいな。
珍しいですよね。もう、仕事であった話なんですけど、この前、ちょっと残業してまして、仕事でね。で、その時一緒にいた同僚の、今日僕からちょっと話があるんですけど、この前仕事で残業をしてた時にですね、まあ、僕と同僚もう一人の二人が残業したんですけど、で、その一人が別のなんか打ち合わせみたいに出てて、で、最初は、僕は、終わるの待ってたんですよ。で、作業やることあるから、 終わんの待ってて、その打ち合わせ終わったら2人で作業する流れだと思ってて、
はい、
待ってたんですけど、まあそこから1時間ぐらい待ってもなかなか帰ってこなくて、打ち合わせから、
はいはいはい、
だんだん自分も、まあ、帰りたくなってくるじゃないですか、
はいはいはい、
で、じゃあ、あと30分待ったら、もう、帰ろうと思って。一本連絡、LINE とか入れといて、
はいはいはい、
もう、帰ろうと思って。うん、で、あの人来なかったんですよ、30分経ってもね。
はいはい、
で、だからまだ打ち合わせ終わらそうなんで、僕先上がりますって、LINE 一本入れて、
うん、
もう帰ろう、帰ったんですよ、
うん。
したら、駅に向かう途中に電話が来て、
うん、
でも、もうその時、俺だるかったから出なかったんですよ、うんうん。もういいわと思って、帰る気がして、俺は。って思ったら LINE が来て、今日やる予定の作業を今日中にやらなきゃいけないんで今からやりますって LINE 来たんですよ。でも俺はもうそこで戻りたくもないから嘘ついて、
うん、
いやもう電車乗っちゃいましたって言ったんですよ。
あーなるほどね。
そう、うんうん、したら、あじゃあ分かりました、今から僕だけで やっときますみたいな、
うんうん、
わ
ー。でも俺はまあだから俺はそのまま帰れたんだよ、まっすぐそのままね。
はいはいはいはい。
でもなんかそのさ同僚の人にさ、
うん、
負担をかけたわけじゃん。
そうや
ん
な。
そう。でもさ俺はさ別になんか俺残業してる、もう残業だしその、
うん、
その時間って。
そうや
ん
な。
だから別に俺は悪いことしてないのに、
うん、
なんかこう心になんか引っかかってるような状態ですと、
まあまあそうやんな。
そうそうそうそう、
あっちもトゲがあるしな。
そうそうそうそうそうそうそう。
俺だけやりますわみたいな。
そうそうそう。じゃあやりますねみたいな。
でそうすごいなんかねこうモヤモヤしたんですよ、
うん、
帰りながらね、うん、っていう話をこうあのさいつもミーティング僕らしてるんですけど、
はい、
その時にあこれいいテーマだなと思って。
なるほど。
はい、行ったんですよねミーティングで。
はいはいはい。
で今日その話をしようかなと思って。
なるほど。つまりトークテーマとしては、
ちょっと長いだけいいですかね、
はい、
自分に非はないと思うがモヤモヤした話って。
なるほどなるほど。
はいはいはい
はい、
はい、っていうのをね今日はおのおの話していこうかなと思ってるんですけど、
は
い
は
い、どうですか、なんかあれば。
ケントさんとかいかがですか。
あ、うるさ。ねやっていきましょうか。
はい、
まあこれはまあ、仕事系なんすけど、
はい、
こう教えてもらってないことをなんでできないのみたいな感じで言われることってあるじゃないです
か。あ、はい、
それってこう、まあ、最近25ぐらいになって人を教える立場になったからこそ、
うん、
なんか言われた時すっげえモヤモヤした。
うん、
あ
こうしょうがないじゃん、そんなのできない、当たり前じゃん、
知らないんだもんね、
うんうん。でもそういうなんかできて当たり前みたいな感じで考える人がいるわけ。
そうや
ね。そうそうそ
う。だからこう部下とかができるようになってきたからこそ、
うんうんうん、
こうなんかちゃんと教えてあげなきゃなみたいなのにつながる感じ。
反面教師
ですね。そうそうそうそうそう。
確かにそれはそうだよね。できないもんね、教えられないこと。
確かに。
でも言ってくんだよな。
まあそうやな。まあまあまあ確かにね。
まあね、こうずっとやってるからさ、向こうの人もさ、
できて当然
できて当然って思ってるかもしんないけど、うん、そうだ結構、うん、まあでもあん言えもしないしさ。
そうやな。
しかもね、部下あの上の人から言われるとさ、もう謝るしかないもんね。
うん、
でなんかね自分を知らなくて知らないんだからできなくて当たり前じゃんって思うけどさ、
うん、
それで反発できないもんね。
できないね。
確かにな。これまあ難しいところよね、そのやっぱ仕事関係だとな、
うん、社会の仕組みだからなそれが、
うん、
もうなんかガチガチに固まってるもんね、そのなんか構図、
うん、
上から上下関係の構図ってさ。
そうね。
それは確かに結構あるよね、社会ってそういうのなんか、うん、自分絶対これ悪くないんだけどなんか俺が結構謝らざる得ない。
まあそうだね、そうだね、
まあまあ謝っとけば丸く収まるん
だから。そう
まあみたいな。
それこそ一応モヤモヤするよね、
うん、
なんで俺謝ったんだろうなとか思うしね、
うん、
なるほどね。ありますよ、タイガー。
そうやんな。まあ逆の立場も結構あるかなとは思ったりもしてて、
はい
はいはい、
うん、
なんかこうマニュアルとか、
うん、
こうね派遣とかで働いてる方とかにお渡しとかして、
うん、
まあ作業をやってもらうっていう時とかに、
うん、
まあこのマニュアル完全じゃないんで、
うん、
まあ、相談してくださいっていうことだったりだとか、
うん、
あとまあなんかこうやる作業においてはイレギュラーなこととかもあるよ。 その時、うんうん、こう臨機応変な対応が求められるお客さんの状況とかに対して、
うんうん、
っていう時とかにやっぱりなんだろう、ちゃんとその都度相談して聞いて判断する必要があるわけじゃん、
はいはいはい、
だけどそれこれマニュアルに載ってたことと違いますよねとか、こうじゃないんですかとか、うん、前回こうだったからこうなはずですよねっていう、
はいはいはい、
なんかもう思考を放棄して、
うん、
なんかなんだろうな、文句を言う立場でしかない人って、
うん、
やっぱすごいモヤモヤするなって思うんで、
あ
一応派遣という立場でも働いてはいるんだから、
うん、
なんか自分で考えようとか相談しようって思わないのかなって、
あ、まあね、
すごい思っちゃう。
硬いね硬いね今日ね
序盤がそうだからそうなっちゃう。
硬いね、うん、今日
怖かったもんちょっと怖かった怖かったもん、なんか俺らが怒られたまあ確かにそれもあるよね、
うん、
考え人間なんだから考えるって思うし、
ね、そうそう
そう、なんか考えて勝手に行動するっていうのはよくないと思うけど、うん、まずこう相談するとかさ、
そうそうそうそう
っていうのはまずすごい大事だよね、
うん、まあどっちもあるけどね、なんかさ相談する前に考えろっていうのもあるしさ、うん、
まあ、自分で考えてやればみたいな、ね、
本当に分かんなかったら聞けとかもあるし、
そうそうそう、
確かにね、それは硬いね今日。
硬いね。
でも今日は
硬い、
そうなるんだろう。テーマがそうじゃん。もやもやしたけど自分に言わないと。
はいはいはい。
話って例えばなんか上司に頼りきりな人とかも、
はいはいはい、
すごい良くないなって思ってて、はいはい、まあ、僕らは正直20代だからさ、うん、これから出世とかも目指して働いていくわけじゃん、
うん、
だからちょっと上昇志向があるとか、
うん、
そういうのはあると思うんだけど、
うん、
こう定年間際の人とかが、
うん、
多分もうあと 5,6 年しか働かないから、
うん、
なんかそのままでいいやっていう感覚があるんだよね、
はいはい、だから、どうせもういないしみ
たいな、そうそうそう、だから上司にこれやってくれるって言ったじゃないですかみたいな、
うん、
でもそれこそ気づいたらやってあげてもいいような仕事だったりするわけよ、その人が、
うん、
そういうなんかなんだろう、多責にしすぎているというか、
あ
そういう人はすげえどうなのかなって。
でも怒られるの、やってなくて怒られるのこっちだもんね。
そうそうそう、
確かに家庭
家庭
ガチガチ。まあまあまあ、まあ、じゃあいいですか。
はい、
ちょっとじゃあ柔らかくしますね、
はいはいはい、
あの友達にあの例えばどっか車で遊び出かけたりとかして、
はいはいはい、
まあ高速使いましたとかガソリンとかね、
はいはい、
使うじゃないですか、
はい、
その請求を後からするとき、はい、俺すごい気まずいんだ。
いやー気まずい。
でもさ、もらって当然じゃん、
う
ん、
あ、
ちゃんとちゃんともらっていいじゃん、割り勘でさ、友達とかだったら別にさ、うん、なんかちょっとこっち言いづらいみたいな、
なんかね金請求したみたいな
そうそうそうケチなやつみたいになるよ、なんか、
うんうんうん、
あの時なんだけどこれお金なんだけどさみたいな、うん、しかもさ高速代とかってさカードとかで落ちるからさ、うん、結構先じゃん、
うん、
請求くんのが。だからもうなんかみんな忘れてたような反応するからさ、うん、
あ、
なんかごめんみたいな
あーでもそれで言うと僕タイガは車持ってないし、うん、運転も下手なんで、
うん、
絶対その盛り合わせる派なんですよ、
うん、
だからでもそれは本当本当忘れてたのは申し訳ないから、ちゃんと、なんだろう、気使わずに行ってほしいと。
ああ。
思う思う。
全然言われても、払う、払うよ。
払う払う、もう全然、あ、当然の行為ですって感じ。
そうね、
うん。
乗せてもらってる側からしたら、
うん、
まあ当然だよね。
だからちゃんと俺らは、あれだよね、だからちゃんと帰る前に、
そう。
生産しなきゃねってこっちから言ってあげないといけないってことやんな。
うんうん、確かに。それがあれば確かにこっちもあるかもね。でもない。テントもやっぱ乗せる側じゃん。
うんうん、
それでもやもやしたのが、こう2台で行くとき、
うんうん。
で、こう1台がまあ俺の車。
うん、
で、もう1台がこうプリウスだったの。
はい、
で、あ、俺で、で、請求すんじゃん。おのおので。え、俺、みたいな。プリウスの方ガソリン代500円でいいよ、みたいな、
うん。
プリウスめっちゃ燃費いいから。
あ、そ
う、俺の方は一人1500円ぐらい、みたいな。
あ
わ、みたいな。
はずれの方乗っちゃった
から。そう、気がないな。
ないじゃん。
気はない。
しょうがないじゃん。
しょうがない。マジしょうがないよね。
それをこう、目の前で言われた時に、うわ、めっちゃ請求しづらって思ったね。
そうだよね、やっぱ。
でも、その分車が大きかったりとかな。するからね。
あとあれだよね、だからさ、
うん、
例えばにそ車2台の話だとさ、
うん、
例えばこう人数が同じじゃなかった時とかさ、うん、
ああああ割が、
ね、目的地は一緒なんだけど、
確かに、
うんうん、人数が例えば 4,3 とかさ、
そっかそっか、
そういう時のさ、ね、割り勘方法とかなんか
めっちゃ迷うよね。あ
ー、トータルで割り勘するのか車の中で割り勘するのかが、運転手側だったらマジで迷う。
せやな、そっかそっか。だからもうそれはあれだよね、全員の場で行っちゃいけないよね絶対。
うんうん、
その車内で そう、ね、完結させないと。
そうだね。だから
そのプリウス側はプリウス内でしか話してはいけない。
全体で話すともうね、うん、角立つから、ね、
角立つわ、それは
立つよね。
ああ
、まあそんな感じでね、ラジオトークの方がそろそろね、
あ、なるほどね、
お時間、
お時間ですね、
はい、今回はね、こう今までで一番ねお堅い
ちょっと暗い感じのね、
あの今更なんかタイがまずかった、
本当にびっくりしたよね俺らって、
もうこういう、ね、
今日こういうスタンスで行くんかと思いながら発言したんだけど、
この先どうなるのかっていう感じ
で、なんか俺序盤に、あ、今日は そういうテイストなんだと思って、そしたら車で結構弱くなったから、あ、沖縄も良かったんだって。まだ僕軽いやつちゃんと1個あるので、
はい、じゃあその続きは、
ぜひポッドキャストの方で、はい、柔らかい大河の方もいただけたらと思います。
は
い、
まあツイッターとか、はい、いろいろやってるんで、
はい、
まあフォローしていただいたり、あとはね、私のこんなもやもや話、聞いてよ、みたいなお便りとかも。待ってるんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、インディカンズのタイガと
ケンタと
直樹でした。
バイバーイ。というところでね、
はい、
まあ、柔らかいのもっていうところで、まあ、柔らかいのって言いながら言うのもなんなんですけど、
はい、
あのまあでもやっぱね、タイガが投げかける話題と言ったら、はい、もうセックスですよ。
はい、
はい、
もう分かってました、
うん、あのさ、なんかさワンナイト全部男の責任問題ない？
うわ、
おー、
まあほぼほぼそうだよね。責任というか、
う、うん、
なんかあれだよね、向こうがなんか誘ってきたからとか、そういう流れになるよ、ね、
なんか全部男の責任になるよなっていうのがあって、うん、
はい、
まあちょっと一つエピソードがあるんですよ、
はいはい、
でまあ僕が結構ね女の子と、うん、まあ飲んで仲良くなって、
うんうん、
でまあ今日ワンナイトするなぐらいになったわけですよ。
はいはいはい。
というのもまあその子と僕の家で飲んでたの、
うん、
で家で映画を見てっていう感じだったの、
はいはいはい、
で俺なんなら俺その子のこと好きだったのよ、
うん、
好きでまあいつか付き合いたいなって思ってたんだけども、
うんうん、
あのまあちょっと思ったよりワンナイトっぽい流れになったと。
はいはいはい、はい、
まあだからで僕の中のルールで本当に好きな人とはワンナイトしないっていう僕の鉄壁のルールがあった、
うんうんうん、
だけどなんか逆にねここでワンナイトしなかったら逆にそこで男女のスイッチが切れるみたいなパターンもあるじゃないですか。逆に男として抱かないといけない夜があるっていうのはあると思うんです、
うんうんうん、かっこいい
ね、
かっこいい、
抱かないといけない夜があるんですよ、
はい、
っていうことでまあ本当に好きだったんだけど、まあ、その時キスをして、
うん、
そのワンナイトのことになったわけです、
はいはい、
でその時にでも俺は本気だよっていうのを示したくて、
ああ、
そのキスした後に、
うん、
そのセックスをする前にね、
うん、
でもどうする？今日はもう帰る？っていうのを一応聞いたんです、
はいはい
うん、でそしたらいや帰らなくていいってなったから、
はいはい、
ああもう現地を取ったぞと、はい、現地を取ったぞっていうかあっちが嫌がってはないんだなってい
う、
ちゃんと逃げ道は用意して、
はいはい、
嫌じゃないんだなってことでそのままワンナイトに
頼
ん
だ。
で、まあ、そのまま平和に終わり、
はい、
まあ、無事ね、朝には解散したわけなんだけれども、
はい
はい、で、その後、
はい、
その子に LINE ブロックされちゃって。
おいお
い。もうショックだったの。
はいはい、
で、俺本当にその子のこと好きだったから、
うん
で、もう、わぁ、LINE できなくなっちゃったって思って、
うん、
あ、俺が悪かったんだなぁとは思っちゃって、だけど、その子の携帯番号実は知ってたの、た
まに、はいはい。
で、携帯電話にかけて、
うん、
あの、まあ、いや、俺はそれ本気のやつだったからって、
うん、
はい。いうことを示して。で、本気だったから、あの、結局キスした後に今日帰るってこともちゃんと聞いたし、
うんうん、
だから本当にやれなくてもいいから、ただ、こういうのをね、これで逆にしなくて、そう、機会がついえるのが嫌だったんだ。
うん。
っていうことを、うん、伝えて、なったら、まあ、あ、なるほどねっていうことで、
はいはい。
まあ結局その子とそれをきっかけに付き合ったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、だからまあハッピーエンドであるんだけど、
うん、
ただその時にやっぱ LINE ブロックされて、でその時にもうそういうことだから私は嫌だと思ったっていうのがすごいモヤモヤしちゃってて、
あーなるほどね、
その時嫌だったのに帰りたくないって言ったことがってこと？
そうそうそうそうそう、うん、てかうんそう
別
にそれは帰ればいいじゃん。
うんうん、その時断れよって
こと。そうそう。もてあそばれるのが嫌だったってあれば、
うん、
そこで帰ればいい話だったよ、
うんうんうんうん。
絶対。
そうだよね。
うん、俺だってちゃんと聞いたわけだから。
無理やりやったわけじゃないしね。
そうそう。そこでめちゃくちゃ被害者ずらされて、
うん、
なんか一方的に私はされた。 ラインブロックっていうのが、めちゃくちゃ納得いかなくて、ね、最終的にその時付き合ったんだけど、うん、そこのモヤモヤがずっと続いてて、ね、結局この子俺好きじゃないなってなっちゃって、もう秒で別れたっていう。
秒で
秒はまあ、
秒じゃあ何秒ですか
?1ヶ月ぐらい。
まあ、まあ確かにそれは、それはどう考えても、向こうだよね。
そう。
悪いの。悪いは、まあ、向こうもまあ悪くないかもしれない。悪くないかもしれない。10割方悪いわけじゃないけど。
うん。
まあ、そうだよね。
なんかすごいもやもや。
向こうの、だからその帰りたくないが、どういう思いで行ったのかわかんないけど、うん。
別に無理やり襲ったわけでもないし。
そうか、ね、チューした後に行ってんだもんね。
そうそうそうそう。
確かに。
チューする前に行った方がよかったんじゃん。
いや、まあまあ、そう。いや、でも。でも別に、それがベストではあるけど、俺のやったことが、全部ダメですってわけでもないと思う。う
ん、いや、聞かんのは偉いと思うよ。
うん、しかもその時も、やっぱ映画見てる過程でも手とか繋いでたし、うん、もう密着してたし、うん、もうそれが自然ですよって流れ
だったやん。
そこでだから幻滅されるとかも嫌やしさ。
はいはいはい。
ってとこなんですよね。俺もうなんか、このワンナイト系さ、うん、全部男の責任にされない?
されるね。
なんか、お互いすげえ
の。なんか、なんか、なんか、被害者面になるよね。
女の子は、結構、そういう感じ多いと思うよ。
まあね、大丈夫ですか今日のラジオ。すげえ、女性リスナーに聞かせてはいけない気がしてくるけども。
ちょっと、前のインディカンスだったね。トゲがちょっとあるよ、ね。
初期ぐらい
の、ね。トゲカンスになったんだけれども。
トゲカンスになった。
いや、俺もあるよ。なんか、こう、大学1年の時に。
はいはいはい。
こうもうめっちゃ入りたてで、
うん、
でたまたまこう仲良くなった女の子と22で飲み行って、
うんうん、
でその後なんかその一人暮らししてる女の子の家に行って、
うん、
まあいろいろこうイチャイチャじゃないけど、
うん、
行為まではいかなかったけど、
はい、
そんなことがあったの、うん、でもそれも別に向こうも乗り気だし、うん、なんなら向こうがじゃあうちで飲もうよみたいな感じで行ったのに、それが終わったらもう大学のもう周りにめっちゃ広まって、うん、なんかやられたみたいな。
うわ、
なんなんだろうね、その
広まるのは立ち悪いの、
うん、
確かにね。
もうぐる学校行ったらお前らやったら2人でなんかしたらしいなみたいな感じで朝いきなり言われて、
うん、
え、何の話みたいに言ったら、うん、お前なんとかちゃんとなんとかちゃんと遊んだんだろうみたいないやいや勘弁してくれと思った
もん。
大学の始まりだからね、それが、うん、でももうそういうイメージついちゃう、
ね、もうこういうケンタはやりちんっていうイメージ
なっちゃうな。 そっかそっか、
うん、でも何なんだろうね、その女の子のさ被害者からしがちなその傾向って、う
ん、特にタイガなんてさ、俺なんてさお酒飲めないじゃん、
うん、
俺割とお酒飲めないから、うん、そのワンナイトみたいになるときにあっちすげえ酔ってて俺ちょっと酔ってるふりしてぐらいな時多いわけ。そういう時ってもう女側からキスしてもう始まるぐらいのもあるわけよ、うん、それで被害者ずらされたら黙ったもんじゃねえよって話だよ、うん、
やっぱあれなんかね、向こうもさ、
うん、
あの自分私がこうなんかやりまんみたいに思われたくないから、
う
ん、
まあまあそうだね、
被害者ずらしちゃうんかね女の子って。
まあそもそもね、多分告白とかも、
うん、
その、
まあある
ね、セックスの方とかも、うん、多分女の子側から誘うっていうのは確かに恥ずかしい行為だし、
うん、
ね、言いづらいことだとは思うんだけど、そこでちょっとね、もうあっちが悪い被害者だっていうのはさすがに控えていただきたいなっていう、
まあ ね,
ね, ねところですよね。
でもまあその時のね、一時のね、その感情とかだったり、
うん、
後で後悔して言っちゃうみたいなこともあるんで、
うん、
僕はまあ女性側の気持ちもわかるんで、
うん、そう、好感度上げに行った上げに行った
そういう気持ちもね、まあだったら僕が悪者になりましょうよみたいな感じで、
まあまあそれはそうなんやけどね、うん、まあそれで言えば俺のさっきのエピソード、
うん、
そのキスして帰りたくないって言ったけど、
うん、
ブロックされたってやつ、まあ確かにそのキスした時、セックスした時はすごいノリノリで盛り上がっていて、
うんうん、
だけどやっぱりそのじゃあ朝になって家帰ってる最中で、あ、やっぱりそういうのは嫌だなっていう、やっぱ気持ちの温度差はあったんかなっていう想像はもちろんできるんだけれども、
まあね、
でもそれでブロックまではさすがになって、なんか俺のそういうこっち側の事情もさ、実はあったんだよってことは、
うんうん、そうだよね、分かって
ほ
しい、そうだよね、
うん、
特にタイガーのやつそうだもんね、
本当に好きだったから
だからこそ聞いたのに、
うん、聞いたのに
そうだよね。まあ分かんないかな、向こうは。でも
ね、一部のね、
うん、
人がそういう感じだから別に、ね、まあ、しょうがないよ
な。確かに、ちゃんとまともな人もいるし
ね。
そうなんですよ。
俺もだから、ハッピーエンドパターンで言えば、 はいはい、当時好きだった子と、はい、飲んで。
恋多き男ですね。
また何人出てくるの本当、女が。
やめてください。そのいじりやめてください。
嫌なの
嫌なの嫌
や。
こんだけ話してる。
嫌や。終電逃して、うん、寝カフェに行ったんです。はい、もうするやん、もうそれは。個室の寝カフェ入っちゃったら。
まあ、うん、まあね。考えるよね。
うん。で、映画見ようみたいになって。う
ん、同じ話ですか？
違います。入るんですけども、はい、まあ、その子のこと本当に好きだったから、まあ、結局襲わなくて、はい、で、それでその時に、その場合は、好きだって告白して、付き合ったっていう。その時はしなかったっていう。
ああ、なるほどね。
そういうハッピーエンドパターンもあるから、うん、まあ結局その相手にも
いる。相手がどうかによるんだね。うんうんうん、
ありますね。
寝カフェで告ったんですか？
はい。
そのまま告ったの？
うん。
ええー、
なんで？
いや、まあまあ、いいですけど。
すげえ。
いや、もう、ね、なんか、終電を逃して、
魔法で
寝る場所を探して、うん、で、寝カフェ行って映画見て終わるみたいな感じだったけど、うん、やっぱり眠いね、みたいな。で、明日もなんかあるし、うん、寝ようみたいな感じになって、うん、でも寝たらイチャイチャしてしまうやん。布団の中やし。
いや、まあ、う
ん、布団の中やし。うん、だから結局、だからその、いわゆる抱かなきゃいけない夜があるパターンになったわけよ。
うんうんうん、
だけど、ここで告白しなかったら、
その、また同じこと繰り返しちゃうから。
しないままセックスをしてしまうから。
うん、
だったら、ちゃんと、好きですって言わないとダメなわけ。
契約結んでから。
そうそうそう。
しないとね。
俺もそうしたかったから
。うん。
で、だから付き合って。
そこでさ。
いや、完全にはしてないです
。何それ
か。たしなむ感じで。
うん。
そこで振られたらどうしたの？したの？
じゃあ一回だけみたいな。
もう振られたしやっとくか、みたいな。
うん、あ、それはそうかもしれない。
やるやん、結局。
付き合いはしないけど、ここまで、来てくれる女の子だったらね、そこまでそれ以上はしてくれるかもしれないしね。
楽しんで、いい思い出を最後に作りたい、
うん
う
ん、なるほどね。まあ
中和されたかな。
中和されました。
前半戦エグかったから、タイが。
そうね、びっくりしたわ本当に。怖い、ね、
違う人だ
った、仕事の怖い人出てきた。
僕結構そういうキャラが結構違うんですよね、仕事やってる時と。
多重人格。
そう、プライベートとラジオとくらいで
3つあるんですか。まあまあまあ、そんな感じでね。
はい。
まあよかったらね、リスナーの方からも。
うん。
自分には火はないんだけどな、もやもやしたっていうね、話があったら。
結構今、男性目線の話とか多かったから。
そうそう。
女性目線からしたら、実はこういう感じなんですとか。
うん。
逆に男こういうのは嫌ですよねとかも。うん。でもいいと思うから、よかったら教えていただきたい。
まあさっきの話なんかね、女性側の意見聞きたいよね。
はいはい。
もしかしたら俺が気づけてなかったね、部分の。あるかもしれないから。
まあよかったらね。まあ、ラジオトークからも送れますし、
はい、
ポッドキャストも送れますよね。
はい。
ツイッターからもね。
ツイッターからも、あと、お便り、
質問箱があります。
質問箱もあるんで、
はい。
よかった。どこからでもいいので、よかったら、お便りもらえたら嬉しいなと思います。
はい。
まあ、ツイッターフォローもね、よかったら、
はい。
よろしくお願いします。では、終わりますか。
はい。
じゃあ、インディカンズの直樹と、
健太と、
大河でした。
バイバーイ。